週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのクスノキと
ペチです。
はい、最初のコーナーは、先週から始まりましたグルスポ。
グルスポ、
はい、そしてトークテーマ首里でございます、
ね。はい、
うん、地域を、うん、ざっくりいきますけど首里
ね、
はい、あと後半我流捜査の方でちょっと首里城の、ね、新しい区域の話な、あの、うんうん、開放区域なんかの話をしたいなと思ってます。
はい、
ツイキャスでのコメントをお待ちしてますよ。
お待ちしてます。はい、はい、ということでね、はいはい、今は雨上がったみたいなんですけど、うん、今週先週めちゃくちゃ天気悪くないですか。
そうなん、寒いの暑いの何なのっていうね。
なんか寒いような、でも晴れた日はちょっと暑いし、なんかもうさあ今週体調崩そうかみたいな、
うん、そう本当にそうですよ、
うん、
水曜日なんか暑いなと思ったら翌木曜日がなんか寒いなとかね、一日ですごい温度が変わってきて、
うん、
なんかちょっと過ごしにくいですよね。
なんかね、服装とかも難しいし、うん、なんか部屋が寒い気がするのはこれ私風邪をひいているのか、それとも本当に気温が寒いのかみたいな、
あ、なるほどね、
分からない感じが、
うん、私とか割と室内暑くて、
そうなんですね、
ちょっとの職場 ですね、自分 この部屋で仕事してたら寒くないってちょっと腕まくったりしてるんですけど、うん、一歩部屋から出るとめっちゃ寒いって室内ですけどこの廊下何この寒いみたいな
廊下って寒いですよね。
廊下寒いなって思いながらね、
うん、
そんな感じですけど ね、
はい、もうほぼほぼ雨が5日晴れが2日ぐらいの、ね、
そうそう
ペースなので、うん、洗濯物が、ね、溜まってるっていう方も多いんじゃないでしょうか。
本当にそうですよ、困ります。ちょっと晴れてほしいな、
ね、特に週末晴れてほしいんですよね、
はい、
洗濯物するには
そうですよ、ね、
土曜日とかね、
はい、
うん、
お願いして明日晴れたらいいな。
明日晴れてほしいな。てるてる坊主作ろうかみんなで
、
はい、ということでツイキャスの方コメントいただいております。大吾さんからヤッホ
ー、
お高校の修学旅行の時首里城行った記憶がある。あ、こういう方多いかもしれないですね。
そうね、定番ですよね、
うん、私もそうですね、最初は、はい、後でまた話します、
はい、はい、
うん、ドサンクグルクンさんから、はい、さい、グルクンの唐揚げ食べたいってこと来てますね。今
日はツイキャスデオさんからですね、ありがとうございます。
写真がこれは何だろう、これはもしかしてグルクンの唐揚げなのかな、
あ
の
ちょっと
画像が小さくて見えなくて、
ね、
はい、長谷川さんからこんばんは、全く勝てないタイガースです。オープン戦だけどこれでいいのかタイガース、
本当にねいいのかなこれで
いいのかな、うん、東京は気温の差が激しいです、うん、明日勝ってほしいな
と。そうなんだ、
ね、
東京もじゃあ体調崩しそう地域ですね、うん、まあ、花粉とかも最近すごいんでしょ、内地は。
こっちはね、花粉、
うん、花粉症関係ないからね、
うん、過ごしてるんで、
ありがたい
です。そこはありがたいですよね、はい、うん、お、かっちゃんさんから、ヘイベックスこんばんはってこと来てますね。
ヘイってアメリカンな感じになってきたよ。
もうベックスっていうなんかアメリカ人男性が私の頭の中に作られ始めてるんですけど、
ね、いるよね、なんかトラック運転してるからね、多分ね、
そう、うん、ちょっと麦畑とかにいそう。
ありそうです。この三つ股フォークみたいなの持ってるでしょ。
勝手なねイメージでね、ベックスが作り上げられていくんですけど。グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .okinawa、 メールアットマークグルクン .okinawa までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 ということでグルスポのコーナー始まります、
はい、
というかね先週から思うんですけどグルスポの始め方がよくわからないでいるんですけど
音楽もちょっと ねまだなふわっとしてるもんね。
なんかちょっとカフェ感あるんで、うん、これもちょっとスポーツに、ね、リニューアルしたいな、
ね、ちょっとね考えていきたいです ね、うん、
ねあの準備とスタートが全然一致してないっていう ね、 もうすぐ始めちゃったんで、
ね、改善する方向で番組は頑張るので、
どんどんどんどんね良くしていくね、
はい、
ということでまずはサッカーの方からいきます。 FC 琉球開幕2連勝してます。もうめちゃくちゃ調子いいですよ。
はい、
うん、まあ、ただ順位は、ね、2位になったんですけれども、全然、一緒なので、うん、もうほぼほぼもう1位なので、うんうん、大丈夫です。ただね、サガン鳥栖はですね、またJ1、うん、唯一の2連敗で最下位におりますので、
また近いね。
そう、沖縄と佐賀の距離がちょっと近いなっていう感じが、うんうん、ありますね、はい、でですね、やっぱりね、うん、J2 上がりたてのチームっていうのは最初の方、はい、すごい強い感じがするんですよね。やっぱり初対戦っていうのが多いので、
うん、なるほどね、うん、そういうことか。
そうそうそう、なので、うん、まあ、これがね最初だけにならなくてシーズン通してね強いチームになってくれたらいいなと思いながら、
うん、そうですね、うん、こうシーズン通して強くないと意味ないからね、正直ね、
うんうんうん、そうなんですよ。最初だけっていうの結構多いので、う
ん、何試合あるんですか1シーズン大体
何試合になるかな、何試合だ
100ぐらい、そんなにない、
そんなにない、
そんなにない、そんなにないんだ。
100あったら多分死んじゃう。
あそうなんだ。
で週末になんで1回ずつ、
うん、そうなんですね、
週末1回試合があるって感じですね。
あ、うん、野球とかねほぼほぼ毎日やってるからね。
そうですよね、
月曜日以外
多いですもんね、うん、ですね。まあ、今回の試合は4対3ということで、うん、まあ、7得点も見れるあの試合だったということでね、うん、サッカーまだ開幕したてなのですごいファンを獲得した試合になったんじゃないかなと思います、
う
ん、
点が入らないのがサッカーって感じしますからね、
うん、っていうのはやっぱりちょっと見に行こうかなっていう人はちょっとつまんなく感じちゃってそれからサッカー離れちゃうって方もいらっしゃるので、うん、このタイミングで4対3の試合ってもうナイスだなと思いながら、うん、
なるほど、
はい、うん、今回はねアウェーだったので、はい、結果だけ見たんですけれども、はいはいはい、こんな感じですね、
はい、
で明後日3月10日日曜日の FC 琉球ホーム戦は愛媛との対戦になります。ただね雨予報なので今のところ絶対雨がっぱを持ってきてください、見に行かれる方は。あとねゴミ袋があるとめちゃくちゃ便利なので、
そう、
そう
スタジアムゴミ袋ね、うん、カバン入れられるし、
そう
座る時も便利だし、
そう全てにおいてゴミ袋、うん、必須アイテムです。
これ野球もそうです、う
ん、であとね試合観戦中結構多いのが傘さしちゃう人いるんですけど、あれダメなので、うん、
そりゃそうよね、
うん、見えなくなるんで、うん、やめてくださいっていうのをね絶対今日言おうと思ってました。
は
い、
やっぱりこれあまりなんていうの見慣れてない人はやりがちでしょ。
そうなんですよ、うん、なのでやっぱりね昇格したてのチームとかでよくある現象なので、うん、気をつけてほしいなと思います、はい、
サポーターの皆さんねぜひ気をつけていただきたいと思います、はい、
でちょっとね声かけを優しくね周りの方に、うん、強く言っちゃうと来なくなっちゃうんで
それ難しい、
集客大事なんでサッカーは
もうすごいな、はい、連発の人なんかやる気がすごいよ
まだ行けてないんですけど試合に今週は行くぞっていうカッパを着て、うん、はい、ということで野球の方どうでしょうか。
野球ですね、はい、今日はちょっとね、うん、阪神の試合の話というよりは、うん、昨日ちょっとツイッターで以前ですね阪神の原口選手が、ね、大腸がんでっていう話をしたんですけれども、うんうんうん、昨日のツイッターでなんとチームに合流したということで、うん、退院もされてリハビリっていうのは見てたんですけど、うんうん、もうついに練習を、まあ、していこうということでね、
うん、
なんかちょっとすごくそれが嬉しくてですね、うん、これからまた、まあ、もちろんね体一番大事にしてほしいんですけれども、うんうん、もう自分のペースでねお医者さんと相談しながらと思うんですけども、
うん、
もうぜひ頑張ってほしいなって思ってそれがちょっと今週の嬉しいニュースでございましたね、
うん、はい、ということで、うん、ツイキャスの方、
はいはい、
ちょっとそうですね、スポーツの話題から拾っていきましょうか、うんうん、長谷川さんから最初だけは過去のタイガース多かったよねって
そうなんです、
最初だけ、うん、多い、
そうそうそう、うん、ゴールデンウィークぐらいまではね強いんだけどあとはもうはははって感じはしますね、
はい、 を、ほかまさんから42試合かなということで回答してました。ありがとうございます。もうこういう、ね、数字系弱いので私ありがたいです。
42試合しかないんだってやっぱり野球からしたら思うよね。
いやめっちゃあるじゃない42試合長谷川さんからサッカーが年間野球張りに試合したらどうなるのかなってきてますけど、多分、ね、あの怪我人が続出してああの何人かしか出れないんじゃないですか。最後の相当人数抱えないと。
正直サッカー時間決まってるじゃんほぼほぼ、うんうんうんうん、野球って時間は決まってないわけよ、うんうん、結局早い試合もあれば長い試合もあったりして、うんうん、だからサッカーの方が試合いっぱいできそうだけどなって気がするけど、そうでもない。
ずっとその時間って走り続けるんですよ。
うん、チェンジないし、ね、
そうあのベンチにずっと座ってるとかないんで、あの、うんうん、前半後半みたいないんで、
う
ん、
そうかそのそうか、うん、あそうなるほど、ね、
ちょっと休憩できるじゃないですか。あれがあの
できるね、うん、
そう
あそうか、
うん、あれ納得。そうはい、ヤクルトは傘 OK みたい
よ。ヤクルトはですね、うん、あの傘を、ね、応援するんですよ。点数がいたら東京温度を、ね、こう傘をこうやりながら、ね、なんて上下しながら、ね、
じゃあ傘は持っとかなきゃいけない。
傘は持っとかなきゃいけないですよ。ヤクルトってちっちゃい傘ですよ。それ用の傘あるんでね、うん
うんうん、あそうなんですね、はい。原口年内復帰できそうだよねっていうことで、
うん、絶対頑張ってほしい。
よかった、
嬉しい、
うん、おじゅんさんからこんばんは。サッカーは所属選手が野球より少ないですしねということで。
あそうなんですか、
うん、なのでやっぱりどうしてももう替えが効かなくなっちゃうんで。
そうなんですか、全然知らないことばかり、
う
ん、
大変なことになっちゃいます、うん、この試合数越しちゃうと、
ね、
はい、ということで、うん、グルスポの方をお届けしました。はトークテーマは首里ということでお届けしたいと思いますが、
はい、
あのちょっとねツイキャスの方コメント読みたいのがあるので、はいはい、読んでいきます。大吾さんからサングラスかけて頭にバンダナ巻いてコーンパイプを吸っている人浮かんできた、へいって片腕上げてたってことでベックスですねこれは
今度ベックス書いてくださいよ。ベックス、
ベックスイラスト書いてちょっとスタジオにもう一人
そう
ベックスを
あのキャラクターだよ、うん、マスコットキャラクター
ねえ、
うん、あってもいいんじゃない
全然あのグルラジと関連が、
グル君関係なくなっちゃう、
グル君関係なくなっちゃうベックス魚持たせないといけない
そうだね、
はい、青い瞳のキャスバル兄さんから秋葉原のメイドカフェからこんばんはということで来てますね。
んん
メイドカフェからありがとうございます。はい、なんかねコメント欄盛り上がっておりますが、
はい、
メイドカフェレポート、
ね、
私もちょっと気になりますね、はい、よろしくお願いしますということでトークテーマ首里なんですけれども、
はい、
まあ、私の場合も首里城最初に来たのはもうやっぱり中学の時の修学旅行で、うん、もうコースに入ってたからもう自動的に首里城に行ったみたいな、うん、感じでしたね、うん、
やっぱり観光がメインの場所ではあるからそうなりますよね、
うんうん、
首里城周辺にはまあいろいろあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その辺とかも首里城のみ、
もう首里城のみでしたねその時は、うん、
あじゃあ中の正殿とかは入ったっていう、
そうみんなでダーッと入って一列になってみたいによく見えないやつですね、うん、団体で動くから、うん、
はいはいはい、
そうそんな思い出がありますね。
首里ね、他首里ってなんかイメージとしてなんかあります、うん、
いやもうなんだ石畳アップダウンの激しさ、うん、あとは結構火曜日の夕方4時からやってるジョグラジの方でも話してるんですけど、うん、首里ジョグのハードさっていう話をしてるんですけれども、
はいはいはい、
うん、やっぱりね坂が多いので、うんうん、
でもなんかほら割と平坦なコースがあるって、
うんうんうん、
なんかラジオで言ってませんでした
楠木さんリスナーですもんね
リスナーが聞いてるよ
なのでそのねなんかコースをちょっと見つけて、うん、みんなで走るみたいな企画もしたいなっていう話をしてるんですけど、うん、
それね取材に伺いたいけど、うん、走りたくはないですね。
なんでウォーキング部門と、うん、ジョギング部門と作って、はい、私まだちょっとジョギング初心者なのでちょっと最初ウォーキングで入りたいなと、
うん、やっぱりね、うん、首里ちょっとこうゆっくり見たいなって思うので、うん、そういったまあジョギングは無理としても、
うん、
まあね、お散歩程度の運動がてらっていうのはいいかもしれないですね、
うん、ちょっと早起きして、うん、観光客の方が少ない時間帯を狙って、うんうん、
回ってもいいかなと公園内を、思いますね、
いいかもしれないですね。
ふのきさん一番初めに首里城行ったのっていつになりますか？
もう記憶にないね。いつだろうね、
結構前、
もう結構前ですよ、で最初私那覇に住んでなかったので、北部に住んでたんですよね最初、だからそれ一回行ってもう10年以上行かないで、で那覇に越して、まあ、いろいろ写真の仕事始めて行くという感じかな。
そうなんですね。
撮影としてやっぱりね、フォトスポットっていうかね、フォトジェニックな感じはいいので、やっぱり撮影って考えると首里城はなかなか楽しいですよね。
でも私は去年かな一昨年かな、ちょうど塗り替えの工事をしてる時に行ったので、もうがっつり写真の幕が張ってあってすごい
ちょっと面白いですよね。
その前に立って記念撮影をすると、ものすごい合成したみたいな、なんか昔のプリクラで撮ったみたいな感じの写真が撮れて、それはそれで面白かったですよ。
面白いよね、
期間限定のプリクラバージョンみたいな。
でも旅行で来た人は悲しみしかないよね。
悲しみしかないと思います。でもこれレアなんだよっていうのを友達には伝えて、
またね来てねっていうことでね、お友達あれば
ね、はい。じゃあツイキャスの方コメントいきましょうか、長谷川さんから、沖縄旅行に行って首里城に行かない観光客は自分ですということで、これかなり多いと思いますね。
多いと思いますよ、コースで回ってれば、多分入るんでしょうけどね、
そう、あとなんかこうどうしてもこう最初のなんだろう沖縄旅行とかって優先度つけていくと、どんどんお城系って下に行っちゃ う, ことが、
絶対チュラウ水族館行くみたいになるじゃん、ね、
お土産買うため国際通りとかも絶対入るじゃないですか、首里城がねなかなかこうランクインしてくれないというか、海にも行きたいってなると結構海着替えとかいろいろ考えると時間取られちゃってとかで、首里城がポーンとなくなっちゃったりとか、するのでね、こういう方絶対多いですよね、
と思いますよ。
ほかまさんから、小学校の時に行ったなということで来てます ね, ね、沖縄の小学生とかだったらなんか社会科なんか学習みたいな感じで行ったりするんですかね。
どうなんでしょうね。でもなんかなんだろう、首里城の横に小学校あるじゃないですか。ちょっと何小学校って名前忘れちゃったけど、あの辺の子とかは、城西小学校、大城くまさん出身だそうです。
出身、
女性小学校出身ということが今分かりました。であっちなんか首里城 の絵を描く写生大会みたいな感じなのかな、絵を描いてこう展示してるのっていうのは見たことがあるな。
だからそうなんですね、
そういったことで使うっていうのはあるかもしれないし、やっぱり近いからね。
私は小学生の時は地元の吉野ヶ里遺跡に行き、
おお、かっこいいぜ、
まがたま作りを体験しました。あと火起こし、
火起こし、火起こし、ね、あ、こうなんで、ね、こう手で
こうじゃなくて、そう、
押すタイプ、
押すタイプのやつでしたね。ただなかなか火がつかなくて結構半泣きになりながら終わらないっていう。
ちょっとそれも面白い
ね。だからね、沖縄の小学生とか首里城行くときどんな体験してるのかとか、あったら、
そうです ね、ちょっとぜひメールで教えてください。
思いますけれども、はい、あっという間に、トークテーマ首里城をお届けしました。
画流操作は今日ちょっと首里城の話していきますけれども、ちょっとねやっぱり天気も悪かったでしょ、首里城まだ行けてなくて、ちょっと行ってから話したかったんですが、ちょっと都合がつかずですね、ちょっと今日は何の話をしたいかというと、首里城の新しい区域が開放されたということで、結構テレビとかでも ね取り上げられてて、
ね、
例のこの塗りが終わりましてね
塗りが終わりまして、
幕も取られまして、
幕も取られまして、
新しい区域がまあ開放されたということで、実は私これ開放前に行ってるんですよ、学芸員の方の説明聞きながら発掘してるところとか、工事の中で見つかる何かとか、そういうのを見せてもらうことはあったんですけど、実際にできてからはもちろんまだ行っていなくって、で今回ですね、新エリアの施設としてはですね、正殿の裏手にある、奥の部分と言われている、王様のプライベートであったりとか、旅館とかがいるね、イメージした大奥みたいな感じが、なんか女性がいっぱいいるようなところとか、 そんな本当にプライベートエリアと言われているところが、うんうん、まあ、公開されているんですね。
うん、
はい、でそこの中 ですね、まあ、いくつか建物自体もできているのがあるんですけれども、うんうん、ね、まずね、ですね、はい、門があるんですけれども、うん、たくさんの門が首里城には、ね、うん、あるんですが、そういう中でも私がちょっと、ね、好きな門があります。なんだろう好きな門ってある、うん、あの白銀門っていう門が私実は好きでして、はい、うん、この白銀門っていうのはどこにあるかっていうと、うんうん、まあ、一番、ね、奥手にあるんですね。で新廟殿っていう国王が亡くなった時の一時安置している場所があって、うん、今回そこは建物の資料がないということで建物の復元はされてないんですね。ここにありましたよっていう、こう、うんうん、場所だけの展示なんです。その前にある白銀門は実は写真が残ってて、
うん、
それであの形を復元することができたんですね。そうなんですね、うん、なんとこれがですね、まあ、石でできている門でですね、うんうん、あの首里城の門ってなんか赤かったりして綺麗な感じするんですけど、うん、割とこうなんか石の無骨な感じがしてね、私とてもこの門が好きなんですけれども、うんうんうん、そこも見ることができます。でその奥の方にですね、うん、上がりのあざなといって、あのもともと入りのあざなっていうところは前から開放されている区域なので、うんうんうん、まあ、那覇を、ね、一望できるいいスポットなんですけど、
すごいいいですよね。
そうなんです。それで今回のね、うん、上がりのあざなはまたこれいいんですよね。この景色が、まあ、もちろんねすごい全然違う景色が見えるとかそういうことでもないんですけど、やっぱりスポットが変わると、うん、すごくなんか見た感じも変わって、この末吉公園の方とかもよく見えたりとか、はいはいはい、まあ、結構ね、なんだろう、両方見た方が、うん、見渡しとしてはいいから、ぜひ両方行ってほしいなっていうようなスポットではありますね、うんう
ん、はい、
まあ、やっぱりあの全体的に一望できるっていうのはね、うん、こういった高いところ首里ならではっていうのがね、那覇市内見えるのあると思いますので、うん、ここがちょっとあのポイントのスポットかなと思います、
うんうん、
で今回ね、あの建物が復元されている場所の中で、例えばヨホコリデっていうね、うん、あの次の国王の即位の礼が行われたっていう建物も復元はされているんですよね。で、あとはですね、さっきあの女官の人とかがいるよっていう話をしたんですが、うんうん、女官居室っていう女官が住んでいたって言われている建物とかもね、復元がなされています。
うん、
ちょっと私が首里城の復元で、まあ、これは当たり前なのかもしれないんだけど、うん、まあ、いいよなって思うのは、うん、資料がない場所はもう復元しない、分かんないところは、
うん、
っていう感じでちゃんとやってて、
もうなんか勝手なイメージ作って、そうそうそう、作っちゃわないっていうのが、う
ん、でここにあったよっていうのだけちゃんと印して、うんうん、あとは作らないっていう。でももしかしたらどこかにはこれから出てくるかもしれないわけですよ。
うん、
この白銀門も実はあの何かの時に写真が出てきてっていうことで発見されてるので、
うん、
だから外国とかにね案外あったりとか、うん、まあ、アメリカ軍がもしかしたら持ってあの写真映像があったりとかある可能性もあるので、
うん、
やっぱりこの辺すごく今後ねあの復元がなされると嬉しいなというか、うん、古い資料を見るのはやっぱ楽しいのでね、
うん、
興味がある方は、まあ、あのまず首里城のホームページ結構綺麗に作られているので、うんうんうん、ホームページ見ていただけたら新しいエリアのことも載っているので、まあ、まずはそこからちょっと気分を盛り上げていただけたらなと、うん、
チェックしてみなきゃいけないですね、
はい、思いますね、うん、あのぜひあの首里城の方行ってみてほしいなと思いますが、
はい、
ツイキャスは何してますかね。
瀬川さんから首里城行ってみたいということが来てますね。
ぜひぜひ今度は行ってくださいよ、うん、はい、
ドサンコグル君さんから、去年の9月沖縄行った時首里城も美ら海も国際通りも行かなかったです。
マジで？でもそうかそうか、ドサンコグル君さんはなんかちょっとマニアックな、
でも FM 那覇には来た。
そうです、ありがたい、
すごい、はい、ありがとうございます。青い瞳キャスバルニーさん、沖縄に行ってみたいということで、
ぜひぜひ、
うん、ぜひ来てください。 FM 那覇にも金曜日にね、
うん、お願いしたい、
はい。長谷川さんが、沖縄ってメイドカフェあるのかなって来てますね。
ちょっとわからない、
わからない。
メイドカフェの話がね、うん、まあ、ちょっと盛り上がってるようですが、うん、まあ、この辺で、
はい、
はい、あっという間にエンディングです。
は はいはい、早いですね、
はい、うん、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回グルクンラジオ、略してグルラジオはトークテーマが国際通り、
はい、国際通り
場所シリーズ第2弾
場所シリーズできます。はい、
でグル散歩もありますよということで、ね、はい、メッセージの方よろしくお願いいたします。
うん、
はい、で、ね、次回は3月15日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。
うん、
お相手は楠木と
ベチでした。
また来週、さよなら。
さよなら。